久々に弟の啓太と再会した。夕食を済ませゆっくりしていると啓太が風呂に入るという。姉としては弟の成長が気になるところなので、私も後に続くことにする。曇りガラス越しに啓太が全裸になったのを確認。椅子に座るのを見計らって私も全裸で浴室に入った。啓太はサッシが滑る音で振り向き、裸の私を確認して驚きを形にした。私は何食わぬ顔で啓太の前面に回り、体を洗ってやろうと提案する。私はわざと体を隠さず、啓太にできるだけ多くの情報を与える。140センチ程度の啓太より40センチは高い身長、110センチを超える胸、そして尻、脱毛済みの丘、手入れを怠らないバギナも目に入っているはずだ。啓太の前にしゃがみ込み、洗面器でお湯をすくってかけてやる。手にボディシャンプーをひねり出し、おもむろに啓太の全身に塗りたくる。股間を隠していた手をほどくと、そこには予想以上の大物が控えていた。愛らしい顔と小柄な肉体にそぐわない攻撃的な規模のペニス。18センチ程度だろうか、いや現在進行形で容積を増しつつある。私の肉体を見て興奮しているのだろう。啓太は現状を打破するための言葉を尽くしているが、私は意図的に流してその体をまさぐることに専念する。立ち上がって胸に顔を当てたり、伸ばさせた足にまたがってバギナのひだを押し付けたりする。太ももや下腹部を中心に撫でさすり、時折偶然を装って股間に手を滑らせる。加速度的に膨張するペニスは痛々しいほどにはち切れそうで、天井を向いて反り返るそれは、ちょうど啓太が持っている30センチ定規と等しいサイズになった。我が弟ながら、凶悪なものを持っている。いや、素晴らしいと言い換えた方がいいかもしれない。それを確かめるため、自分で検証してみるのがベストだろう。言葉を紡ぐことも忘れ、ただ荒く呼吸をするだけの啓太。私はあくまで排泄する場所を清潔にするということを言葉で強調し、射精をギリギリのラインでとどめてペニスをしごき続けた。5センチ前後の亀頭の先端、その小さな穴からは透明な汁がとめどなくあふれ続けている。少しでも早く手を動かすか、技巧を凝らすかすれば、たやすく射精させることが可能だろう。だがもう少し啓太の性欲を高ぶらせて射精に導いた方が、より大きな快楽を得ることができる。二人の行為として、強く記憶に残る。私はペニスを逆手に持ち替えて、椅子に座る啓太の前面、太ももの上、抱き合うように腰を下ろして、自慢の乳房を啓太に押し付けながら抱きしめる。啓太の耳に口を寄せ、荒い息遣いで熱を伝える。右手の中のものがさらに硬くなり、血液のリズムが加速する。ペニスを早く、そして力強くしごく。密着した肌から二人の汗がペニスへと流れ落ち、ボディシャンプーとともに潤滑油として機能する。啓太の気とその小さな穴、ペニス全体の圧力が高まり、熱い鉄のような硬さで私の手のひらに応える。途端根元が大きく脈打ち、熱い液体が私の胸を、多分 啓太の胸にも飛び散った。白く濁った粘液は幾度となくマグマを吹き上げ、互いの肉体を貼り付けるにかわのようにへばりついた。ペニスを握ったまま少し体を引き、啓太の体を見る。胸と言わず腹と言わず、濃く濁った液体が大量に付着していた。私の腹にも多分大量についているのだろう。胸が邪魔で見えないが、温度でわかる。射精を確認しつつも、私は手を動かすことを止めなかった。徐々に勢いをなくす射精、その残り汁。何も吐き出さなくなった祈祷だが、啓太の余韻を助長させるのは嬉しい。啓太はとろけた顔で浸っていたが、まだまだ素敵な時間を延長させねばならない。全く高度を失わないペニスをしごきながら、次に啓太へかける言葉を探す。私は今の射精を知らなかったことにする。胸が邪魔で下が見えず、啓太が汗だくなのは風呂の熱気のせいである、と。ペニスをしごきながら、ふと自分の股間に意識を向ける。濡れている。見なくてもわかる。奥の深いところから熱い汁があふれ出している。啓太のペニスをねじ込んだら、前儀なしでも気持ちよくなれるぐらいに高ぶっている。なんとも心が躍る。すぐにでも弟のチンポを突っ込まれたい。弟の童貞などゴミ箱に投げ捨て、ここででも部屋ででもむさぼり合いたい。だがまだだ。もっと家庭を楽しむのがいい。蓄積すれば肉体が応えてくれる。糸を引くほど内股に垂れるほど濡れているが、ここは我慢だ。このお預けには下腹がたぎる。窒道の内壁、その形状を把握できるほどに過敏になっている。もっとペニスをしごく。硬いままの啓太の分身、時折偶然を装って腰を浮かせ、私の股間に押し付ける。肉の花びらでさすり、肛門で狩りにキスをして、むき出しのクリトリスで啓太の尿道口をファックする。ペニスが女性器に触れる。性的な交わりを持つ。セックスの一歩手前まで来ている。そのくらいは知識があるだろう。そして目の前の肉体がいざ行為に及んでも受け入れるであろうこと。知識が追いついていなくとも、オスの本能が深く理解している。さらにペニスをしごく。握っている手に伝うほどの透明な汁。二度目の射精を間近にして、梅雨払いを務めるようにカウパー四川液が吹きこぼれる。啓太の息遣いが不規則に荒くなり、いまだ性的な刺激に戸惑っているのがわかる。ラビアに先端をこすりつけ、手による刺激に上乗せをする。射精一度目の愛撫より激しい刺激が啓太を襲っているはずだ。このまま腰を下ろしたい願望が強く湧き上がって、体が勝手に行動を起こそうとする。そうでなければ啓太の本能が腰を突き上げ、私の中心を貫くことを切望する。いや、まだか。さすがに啓太はまだ混乱の中にいる。限界まで射精を我慢し、私の吐息と体温と汗と乳房と手と、そしてバギナの花びらの感覚を受け止めるので精一杯なのだろう。啓太が愛らしい声を漏らした。続いてバギナに熱くほとばしるものが。二度目でも激しい勢いの噴出は膣口に添えてあれば中を満たすことができたのだが、残念なことに穴からはそれていた。 それでも私のバギナを白く染めるほどに塗りたくられ、何度も何度も欲望の汁を私に向けて吐き出している。それだけで私は達しそうになり、窒道が収縮するのが感じ取れた。下腹部一帯に甘い毒が回り、メスのうずきが頻発する。だが弟よ、これではまだセックスではない、ファックではないのだ。私のバギナはお前の精液を浴びたが、まだ内部に入っていない、交わっていないのだ。私たちはお互いの肉体を精液で塗りつぶし、激しい余韻と次の段階への期待で満ち溢れていた。私は笑顔を崩さず、互いの肉体をお湯で流し、湯船の中に無理やり二人分の体を詰め込んだ。不老家の容積に問題はないが、二度の射精で多少冷静になったのか、啓太が再び理屈をこねて先に風呂から上がろうとする。後ろから腰を抱え、ついでペニスを掴んで引き止める。まだまだ鉄のように固いままだ。啓太の背中を胸で受け止め、背中に乳房を押し付けると、おとなしくなって一度口を閉じる。次の言葉が出てくる前に左手を滑らせ、啓太のアナルに指を添える。今でも男の子の間では干潮をして遊ぶのかと聞くと、唐突な話題に一瞬戸惑ったようだが、割と頻繁に行われると啓太が言った。私は楽しげに肯定し、ならば私もと言ってから、啓太のアナルに中指を差し込んだ。啓太は息を吸い込むような声を漏らして身をすくめ、私は干潮と言いながら何度も指をピストンさせる。締め付けてくる肛門を強引に解きほぐし、指を鍵型に曲げて前立腺を圧迫する。開発はしていないだろうが、お構いなしに指をこすりつけると、再びペニスの圧力が増すのがわかる。我が弟ながら、肛門に適性があるなと喜びつつ、右手でペニスの皮を上下させ、左手で前立腺をこねる。肛門をこじ開けられる痛みより、前立腺から染み渡る快楽の方が勝っているようで、啓太の細い体がエビのように跳ね回る。ペニスを愛撫する手を緩め、前立腺だけに刺激を絞る。硬いものが埋まった柔らかい内壁を干潮と言いながら、指のひらでコリをほぐすようにこね回す。腸内の液体が指にまとわりつき、ピストンをスムーズに手助けしてくれる。啓太の吐息が熱い。鼻から抜ける泣き声が三度目の絶頂が近いことを知らせる。さっき聞いた二度のそれよりただれるようないやらしい声だ。途端啓太の肛門入り口が強く絞られた。激しい射精は水中から水面に飛び出て弧を描き、私の顔へと命中した。三度目だが、湯を混ぜた片栗粉のような若い性欲の結晶。指ですくって啓太の味を確認し、その耳元で、これは何かと聞いてやった。激しく痙攣を続ける啓太は、質問に答えるどころか理解すら難しいようで、私の声すら心地よい愛撫として受け止めているようだ。祈祷に手のひらをかぶせ、円を描くように先端を撫でる。今はまだチンポの胴体と変わらぬ直径だが、育てていけば立派に張り出した狩りになるかもしれない。お湯にのぼせないよう頃合いを見計らって湯船から上がり、啓太を風呂の椅子に座らせる。 壁に立ててあるマットを床に引く。掛け算の九九が書いてある知育用のそれだ。啓太が小学校に入った時親が買ったのだが、物がいいので今でも使っている。私は啓太に呼びかけてから尻を向けて四つん這いになった。啓太は私の股間から顔を背けたが、熱い視線がバギナに突き刺さっているのがわかる。多分初めて見たであろうバギナの全体像。体の正面から少し見えるのではなく、挿入口の方向から膣道の奥を見る角度で。保健体育の授業でセックスの概念くらいは学んだだろう。目の前の姉のバギナ、私の小さな膣穴に自分の長大な持ち物を挿入するのだと。110センチを超える私の尻を抱え、やすやすと奥まで届かせることができるだろう。だがまだ段階が早い。まずは啓太が能動的に動くように仕向けることだ。私は両手でお尻の肉を開き、バギナとアナルがよく見えるよう配慮する。毎日クレンジングを欠かさない薄い黄色の花びらとすぼまり、私は啓太に提案を持ちかける。官庁ごっこなら引き分けでアイコンにしないと私の勝ちのままで終わると。啓太はうなずく。負けを次の勝ちで取り返すという理屈は男の子にとっては悪くないもののはずだ。次は啓太から干渉すればいい。そうすれば引き分けになる。その理屈が合っていると思うか問いかけてみたら、啓太は同意してくれた。今度は啓太の視線をアナルに感じる。おずおずと手を上げようとしている。指先を尻穴にねじ込むつもりだろうか。私はそれを制止した。それでは勝負にならないと。私の指のサイズで啓太の肛門を攻めた。私の指より小さな啓太の指で啓太よりはるかに大きな私の尻を攻める。そんな程度で引き分けなのかと問う。啓太の股間を指さし、それを使ってようやく引き分けなのではと提案する。啓太は引き分けと何度も口にしつつ、ようやくのことでうなずいた。これはセックスになるのか。おずおずと啓太が聞いてきた。もしかすると童貞という言葉ぐらい聞いたことがあるかもしれない。私はバギナを見せつけて指で膣穴を広げながら、ここに入れるのがセックスだ、だから肛門に入れるのは違うと答えた。肛門に入れるのは官庁の仕返しだから、気にせずペニスで何度も官庁すればいい。そう言って肛門を両手で広げる。音を立てて啓太が唾を飲み込んだ。早くしなさいとせかすと、啓太が近づいてきて中腰になった。私の方がかなり足が長いので高さを合わせづらいのだろう。四つん這いから膝を大きく開き、低くマットに張って腰の高さを調節する。啓太は恐る恐る祈祷を肛門に押し当てた。粘膜同士の触れ合いに啓太が一瞬身を震わせたのが伝わってくる。左手で肛門の位置を合わせ、右手でペニスを握って挿入しろと指示する。私が上にまたがってもいいが、啓太から能動的に動いてもらいたいので この段取りで進めたい。ケータのペニスが肛門にめり込む。肉の締め付けで軽く抵抗したが、それでも5センチのペニスをゆっくり受け入れてゆく。活躍筋が開く。予想以上の拡張感だ。一番狭いところを気筒が抜けていく。緊張で震えたケータのペニスが、私が鼻から低く息を漏らすと、ケータの侵入が止まった。遠慮したのか。私は止めたことを咎めるのではなく、艦長と言いながらじゃないと仕返しにならないのではと煽ってゆく。ケータには伝わったようで、絞り出すように艦長と言いながら腰を前に押し出してきた。太い、太くて硬い暴力が直腸をいっぱいに押し広げながら S 字結腸に行き着いた。ケータは息を荒くしてこの状況に目を奪われている。自分の長大なペニスが姉の尻に半分も埋もれている状況を。私はその圧迫感と肛門への摩擦に陶酔しながらも、ペニスの先端を奥から向かって左に滑らせろと告げた。ケータは言われた通りに斜め左へとベクトルを向ける。ペニスは S 字結腸から下行結腸へと侵入し、まっすぐに伸びて大半を受け入れた。異物感がすごい。限界まで活躍筋を広げたまま、19年4ヶ月の人生で最大の容積が肛門を占有している。アナルの入り口がしびれ、お尻全体から下腹部、子宮までもが甘くて熱い。挿入されているだけで理性のタガが外れそうだが、さらにケータを導く必要がある。なるほど、ケータの感情は強力である。だが止まってしまっているだけでは大したことないなと。ケータには動かねばという意志が芽生えたはずである。だが腰を前後させて動かすということは、先ほどまでの手こきよりぬめって締め付ける肛門での快楽を自ら増幅させることになるということだ。試してみたいという気持ちと未体験の領域への戸惑い、迷っているのがはっきりとわかる。そこで艦長ごっこの仕返しという正当性を再び口にする。ケータはおずおずと、だが確実に腰を大きく引いた。我ながら少し引くぐらい下品で低い喘ぎ声が漏れ出てきた。こんなに大きなペニスが10センチは引き抜かれたのだ。声が出ても仕方ないだろう。ケータがまた声を絞り出して腰を突き出す。たどたどしい動きだが、私の口からは再び低い喘ぎ声が、いや、快楽をこらえるうめき声が。理性がリミッターをかける前に太くて強い力で声を漏れさせるのだ。肛門が限度以上にいっぱいで、巨大な異物がうごめいている。不器用なペニスは背中側をえぐり、腹側をつき、螺旋を描いて今以上に肛門を拡張しようとする。ケータの動きは少しずつ滑らかになり、それに比例するように私の声も上ずっていく。これはいけそうだ。童貞のケータ相手だったからそこまでは期待してはいけないと思っていたが、予想以上に肛門が幸せだ。そして弟の巨大なペニスにねじ伏せられているという現実、意識すればするほどに腰から背中を伝ってゾクゾクする何かが這い上がってくる。遠慮なく根元までぶち込み、腰を尻に打ちつけて 肉の打楽器で遊ぶことを覚えていく。自慢のお尻を大きく波打たせながら、二つの穴からしぶきが飛び散っている。下半身のバルブが壊れたように太ももを伝って混合液が床まで流れ落ちる。十分すぎる潤滑油のおかげで、ケータは動物の交尾のようにペニスをついてくる。猿の交尾並みに乱暴で速いピストン、それに組み敷かれてもだえる私。顔が熱く、肛門がもっと熱く、すべての関節が甘い毒で満たされ、絶頂が近いのがわかる。オルガスムスの路線に乗った、そう自覚した時に肛門の奥で熱がはじけた。熱い。しかしまだ私は言ってない。だがケータはピストンを止めない。射精をしながらブレーキが壊れたように腰を叩きつけてくる。肛門とペニスの隙間から下品な音が漏れ、ペニスはめちゃくちゃに肛門を蹂躙する。私の中で性欲の歯車が噛み合った。ケータのピストンはいくらでも快楽を上乗せしてくる。行く、言っている。その上限をケータのペニスが無制限に押し上げる。認識力へのリソースが減り、潮を吹いた感覚はかすかに分かった程度だった。もしかしたらおしっこも漏らしたかもしれない。垂れ流している最中もアナルからの幸福を与えられ続けているので、快楽を助長してくれるのであれば、お漏らしですらオルガスムスのパーツの一つだと思えた。肉体全部が肛門に支配された。肛門からの指示は何者にも勝る。今の私はアナルの奴隷だ。ケータのために尻を捧げ、肛門とペニスで楽しみ合う。すごい。オルガスムスの深い部分がこんなにも長く続くのか。全体に広がった快楽の波から、なんとかアナルの入り口に意識を集中した。動いている。ケータのペニスが4度の射精を経てもなお私の肛門を貪ろうとしている。激しいオルガスムスを与えた上で、なおも私の肛門を味わい尽くそうとしている。止め時がわからないのか、萎えることを知らないのか、私のアナルはクールダウンできず、二度目の絶頂へと上り詰めていく。暴力的なピストンは合意を得たレイプのようにほじくることを止めない。どうすべきかわからず、言葉を紡ごうにもうめき声しか出せない。それ以上に肛門が気持ちよすぎてたまらず、活躍筋を絞る以外にできることがない。肛門に感じるのが熱と気持ちよさだけで、摩擦と圧迫感がわからない。その熱と気持ちよさも一つに溶けて、私のお尻から2番目のオルガスムスを運んでくる。5センチのペニスは圧迫感がすごいが、絶頂の流れは丸太のように太い。脳が焼かれる。股関節が溶ける。行く、大きく行く。ケータの射精がそこに続き、 S 字結腸の先、下行結腸まで白く塗りつぶされているのがわかる。温水浣腸で洗浄した時よりもっと熱い汁。肉体の芯を気持ちよさが駆け抜けている時、背中にもう一つの熱を感じた。ケータが力尽きて覆いかぶさってきたようだ。それでもペニスの脈動は止まらず、ポンプのように精液を私に注ぎ続ける。無意識なのか、胸に手を回して抱きつき、ケータが直に乳房へ触れたという事実が私をさらに嬉しくさせる。ケータの熱を背負いながら、いまだ止まらぬオルガスムスの本流に、アナルを覚えてから最高の感覚が続いている。ケータのペニスが多少柔らかくなってきている。 肛門に力を込め、その人並み外れた溶石を切り出すと、半透明の白濁液がこれでもかとまとわりついていた。身をひねり、ケータをゆっくりとマットに寝かせる。息は荒く、運動会で見た時より汗まみれで、ペニスは繁忙期より多少柔らかいという段階か。ペニスの先端に顔を近づけ、多少柔らかくなっている気筒を口いっぱいに頬張る。ケータが過敏に反応し、腰が軽く跳ねた。液体が絡み合ったペニスをきれいにすべく、舌と唇、吸引力を使ってしゃぶり上げる。音を立ててすすり、唇を突き出してペニスとの接触面積を増やし、頭を振ってペニスのための穴になる。気筒が大きすぎるので激しくはできないが、それでもケータのペニスが再び高度を取り戻すのに時間はかからなかった。頭を起こしてフェラチオを見ていることに気づき、上目遣いでケータに視線を返す。気筒を口から吐き出して、すぼめた唇を尿道口に押し合って、細い道に残された白い汁を下品な音とともに吸い出した。のけぞって快楽を受け止め、愛らしい声を漏らすケータ。私は口いっぱいに精液をためたまま、弟の顔に近づいていく。私を見るケータ、口に何が含まれているのか、周知にまみれた表情がそれを知っていることを教えてくれる。それを確認すると、私は笑顔を作って一気に飲み干した。おいしそうに喉を鳴らしながら、自分のペニスから出たものを私に飲み込まれて、困惑と興奮の表情を作るケータ。周知の色も濃いのだが、私の行為にさえ反応しているのはペニスの硬さでも明らかだ。私はケータのペニスをきれいにした。ケータも私の肛門をきれいにするよう手伝ってくれ。そう伝えると、ケータは首を縦に振って了承した。具体的にどうするのかは分かっていないようだが、浴槽に外付けしたポンプとホース、本来なら洗濯機に注水して水を再利用するためのものだ。電源スイッチを入れ、ホースの先端を取ってケータに握らせる。空気が抜け切った後に、弱い水圧で少しずつお湯が流れ出してくる。私は再び尻を突き出すと、ホースを肛門に挿入するよう指示を出した。意図を理解したケータは、股間のものをへそまで反り返らせながら、先端部を私の肛門へとねじ込んでくる。先ほどまで強烈に太いもので蹂躙されていたアナルは、2センチ程度のホースを楽々と飲み込み、先ほどまで使っていたお湯を腸内に注ぎ込んでくる。腸の中に湯がたまると、その分空気が押し出されて、肛門のゲップともおならともつかない空気漏れが液体混じりにホースの隙間から漏れ出していく。ケータは全くひるまずに、尻から顔を離さず、肛門が変形する様を食い入るように見つめている。腹の張りが強くなってきた。合図とともにホースを引き抜かせ、少しこぼしつつも括約筋を閉じてアナルに蓋をする。ゆっくり放出したいところだが、見られている興奮もあって加減ができそうにない。ケータは腰にしがみついて、尻にほっぺたを当てながら観察している。近い、恥ずかしい、きっと我慢している肛門が隆起しているところを見られている。普段のクレンジングから比較して 1.5 のペットボトル分くらいは入っている。たまらない、一気に吐き出したい。ケータに発射するから、アナルを舐めてくれと頼んだ。 ケータは何のためらいもなく肛門をなめる。下手だが賢明だ。出ると告げた次の瞬間、私のアナルから間欠泉が噴き出した。ケータはしぶきを浴びながらも身をそらせて直撃をかわす。太い放水は勢いよく壁まで伸び、遮蔽物がなければ6メートルは飛ぶほどの勢いだ。水流とあぶくが肛門の肉を震わせ、中に溜め込んだ精液や腸液を噴出させる。ケータより激しい私の射精。快感が伴ったそれに、私はいつもと違うオルガスムスを感じていた。水流が勢いをなくしてゆき、口が激しく呼吸をするように、肛門も激しくあえいでいる。私もまさかこの行為で達するとは思っておらず、予想外のプレゼントに満足している。水流が途絶えたアナルを再び舐めるケータ。どの段階まで舐めろとは言わなかったが、アフターケアのような訓練に、私は改めて愛らしさを感じてしまう。私は本物のセックスを教えたくなった。未だペニスをたぎらせているケータに。すぐには無理だ。両親との夕食をやり過ごしてから。ただでさえ二人の入浴が不自然なほど長いのだから。夕食が済んでからすぐにケータを連れて自分の部屋に戻る。そして言った。さっきの続きをしたくないかと。ケータは頬をあからめてうなずいた。すぐさまパンツごとズボンをずり下ろすと、バネ仕掛けのように極太のペニスが跳ね上がった。私もはしたなく服を脱ぎ散らかす。ケータもつられて上を脱ぐ。ベッドに仰向けになり、股間を開いてケータの視線を釘付けにする。さっきは後ろから、今度は正面から。ケータの頭を抱え込み、バギナの熱が伝わるほど近くに寄せる。愛液が滴る膣穴を確認させる。先ほどのアナルと同様、小さいその穴を自分のペニスでこじ開けるのだと。前戯の必要もないぐらいに濡れているバギナ。ケータはアナルに挿入した時と同様、右手で亀頭の根元をつかんでバギナに添える。さっきは粘膜同士のキス程度だったが、今度は子宮への道まで迎え入れる。順序は逆になったが、アナル童貞卒業の後のオーソドックスな童貞も私で卒業してもらう。祈祷がバギナを圧迫する。ベクトルと位置の間違いを指摘し、もう少し下を狙うよう指示する。四度目でようやく正解をつかみ、そこが当たりだという前に太い異物が窒道に侵入してくる。ケータは私で大人になった。肉をこじ開けられる感覚が平均的ペニスの数倍の圧力を感じさせる。私を蹂躙しようとする意志が骨盤から背骨を伝って脳を直接ファックする。コンドームをつけない生身の粘膜同士、これから何度もお世話になるぞと言わんばかりに感覚を確かめながら貫通してゆく。互いの肉体の距離を縮めながら、それでも密着するほど抱き合うには深さが足りていない。ケータは必死に肉体を前に押し出し、ペニスの先端が子宮口に到達しても全身を止めない。根元まで埋没させるにはなお10センチ近く余っている。ケータが腰を引く。膣内の壁を引きずりながら数センチメートル、そして勢いをつけて前へ。膣壁を逆にこすりながら子宮口を押しつぶす。勢いで膣の奥を伸ばそうとするように。途端に漏れる私の声、 体裁を考えない体の根幹からの喘ぎ声。ペニスの根元までねじ込み、私の肉体を、乳房を抱きしめようと、尻を抱えて強く打ち据えようと、膣内の構造も知らずに突き入れてくる。子宮口のしこりがもみほぐされ、入り口が広がっている。愛液が染み出しているというより、ダダ漏れしていると言った方がより正確だ。稚拙なピストンだが、その質量と勢いが私を満足させてくれる。いや、余裕すらないほどに攻め立ててくる。ケータの頭を抱きすくめ、乳房に埋もれさせて密着する。息の荒さが胸に直接感じられて、気持ちよさまでシンクロしているようだ。ペニスのピストン幅が狭くなり、速さが倍になる。ケータは間違いなく自分から行こうとしている。さっきのアナルファックの際、女の穴の中で行く術を身につけたようだ。私も頂上が近い。それにこのファックでポルチオ製菓が開発されてきた気がする。技術ではなく、その長さと質量で強引に奥までこね回されて、行く、また行く。真正面から来る絶頂に私は避けることも許されず、オルガスムスを強要される。今までバギナが味わっていない圧力を、逃げることもできず、オルガスムスを教育される。バギナの道の深いところ、腹部の中央にマグマがたぎる。ケータの尿道からプロミネンスが吹き上がる。ピストンが奥に到達して子宮口に押し付けられるタイミングで射精する。ペニスが後退、前進、子宮口に押し付けられて2発目の発射。リズムが完全に同調し、精液を効率よく子宮内に注ぎ込んでくる。勢いで避妊リングが外部に流れ出しそうな熱いほとばしりを容赦なく。アナルファックの時と同様、ケータのピストンは止まらない。私は余韻に浸ることを許されず、絶頂のままでいることを強要される。バギナの肉が突きほぐされたことで、ケータの腰遣いが多少滑らかになる。子宮口の上から逸れたピストンの際、Gスポットが激しく摩擦され、甘い声を漏らしてケータの性欲に燃料を補充してしまう。ケータは変化を見逃さず、私を喜ばせようと Gスポットを攻め立てる。私は未経験の領域に突入し、再び高みに登ろうとしているようだ。行く。目と鼻の奥、肉の色をしたしぶきがはじけ、下半身が溶けて麻薬に変わる。ケータのペニスが次から次に補充して、私のバギナへの所有権を主張する。できれば事後処理で私もケータのペニスを自分のものだと訴えたい。だが今は無理だ。今現在の私は屈服させられたメスなのだから。ケータの性欲が一段落するまで、圧倒的な質量の蹂躙に身をさらすしかない。ケータのペニスが動きを止めないことで悟らざるを得なかった。自分が下から腰を突き上げていたことも全くの無自覚で溺れていた。階段を上る音が聞こえる。ケータはピストンを止め、ドアへ目線を投げた。私は意識を朦朧とさせながらもケータを抱き込み、タオルケットを引いて二人の体を覆った。室内の熱気と廊下の涼しさが喚起される。母親が夜は静かにしなさいと告げる。プロレスごっこでもしてたの？とも。呼吸が乱れて声が出ないので、懸命に笑顔を作ってうなずいてみせた。まだケータのペニスをバギナで受け止めながら、母がドアを閉めた後、ケータは静かにペニスを抜いた。 私は過剰な快楽劇が終わったと思い、ゆっくり余韻に浸ろうとする。肛門に違和感、ケータのペニスが力強く侵入し、アナルがそれを受け入れる。ケータの表情はすまなそうに、だが宴を続けようとしていた。